街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんが担当です。早速読んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
同じ透き通る同じ空の元にいるさっちゃんですけれども、気持ちいいでしょう、はい、きっと外は、
空気は少しひんやりしてはいるんですけれども、うん、とっても爽やかで気持ちのいいお天気ですね。
はい、今日は割とすぐ近くにいるんですよね。
そうなんです。今日は田作りから歩いてすぐの場所にある調布東山病院にお邪魔しています。11月も半ばに差し掛かりまして、日が暮れるのが随分早くなったと感じますけれども、うん、昨日の夜、調布東山病院や近くのシアタス調布ですとか、田作りの西館の保健センターの場所、それから神大寺ですとか、味の素スタジアムなどの施設が青くライトアップされていたことに気づいた方はいらっしゃるでしょうか。
どのくらいいらっしゃいますかね。
ね、このライトアップは11月14日の世界糖尿病デーに合わせて、糖尿病の専門外来があるこちら調布東山病院が中心となって4年前から取り組んでいる調布ブルーサークル運動の一環なんです。世界糖尿病デーのシンボルカラーの青の光で、昨日から1週間調布市内の22の施設を照らしています。今日は今年の調布ブルーサークル運動について、調布東山病院糖尿病専門医の熊谷正義先生と事務局の大野裕樹さんにお話を伺います。熊谷先生、大野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では熊谷先生から、改めてこの調布ブルーサークル運動の取り組みについて教えてください。
そうですね、もともと11月14日というのが世界糖尿病デーというですね、糖尿病のことをみんなによく知ってもらって世の中に広めていこうというですね、運動を行う日になっていたんですけれども、それに合わせて、調布東山病院、そして調布市のですね、いろんな施設が共同でですね、啓発活動を行っていこうということで、始めているものですね。うん、で、一番ですね、大事なことは糖尿病を啓発するんですけれども、それに合わせてですね、いろいろと当院の中でですね、お子さんたち、親御さん集めて、さまざまなですね、ゲームをやったりとか、ね、コスプレやったりとかですね、宝探しのイベントやったり、いろんなことやってきたんですけれども、今年は残念ながら新型コロナウイルスの関係でそういったことができなくなりまして、今回はですね、ご家庭から参加できるウェブでのイベントというのに切り替えてみました。
なるほど。では具体的にこの少し新しくあった今年の内容についてはじゃあ大野さんから教えてください。
はい、今年は調布ブルーサークル運動のロゴマークの募集をしました。あとは、野菜をたくさん食べられるレシピ、こちらを、小中学生を中心とした、市民の方から募集をしました。あとは、コロナの影響で家にいる時間が多くなったので、家でできる3分クッキング、それから音楽に合わせて踊るエクササイズ、こちらを今回のブルーサークル運動として開催しました。
ロゴの募集とレシピの募集はすでに締め切りが締め切られてしまっているんですけれども、小中学生からその一般の大人の方まで幅広い応募があったそうですね。
はい、そうですね。
皆さん思いも込められてメッセージも付きのロゴが多かったということなんですけれども、どんな思いなどがありましたか。
そうですね、小中学生は調布市民が健康になってほしいとか、そういった意味が込められているメッセージが多くて、実際に賞を決めるときにもすごく苦労しました。
こちら今までは世界糖尿病デーの青い丸のサークルのロゴをこちらもロゴとして使っていたんですけれども、今年ロゴを募集して最優秀作品に選ばれたものが来年からの調布ブルーサークル運動のロゴになるということなんです。
なるほど、独自のものが来年から掲げられるわけですね。
オリジナルのロゴということなので、こちらが11月の14日の土曜日にホームページで発表になるということで、こちらも楽しみです。そして先ほどご紹介あった熊先生の3分クッキング、そしてエクササイズには熊谷先生もご出演されていて、かなりノリノリでコミカルに出演されていましたけれども、どんな思いから出演されていたんですか。
正直あの出演の最中はですね、交渉の思いというのは全くなくて、ね、あのただ楽しんでかけておりました。で気づいてみたらあんな動画が出来上がっていたということですね。あのまだご覧になってない方、あのホームページから見ていただければと思いますが、
はい、熊谷先生がかぼちゃのプリンをもうお笑い芸人さんかと思うほどのもうノリノリで高いテンションで作っていらっしゃいますので、お子さんも一緒に、私も作ったんですけれども、楽しみながら美味しくプリンを作ることができました。
いや、お声だけ聞いているとすごく渋くてですね、とてもそんなことをやるようには、はい、あの聞こえていないんですけれども、
ありがとうございます。
家族みんなで楽しめるんですね。褒めております。ありがとうございます。
そしてエクササイズの方はですね、こちらは病院ツアー付きとなっていまして、およそ10分間のエクササイズなんですけれど、ドック検診センターですとか病棟、外来、放射線科、栄養科、薬剤科、内視鏡室、透析などなど、いろんな病院内の各科のスタッフの皆さんが一緒にエクササイズをしていたり、はい、マスコットキャラクターのカモメのモチーフのキタミンというあのキャラクターですとか、うんうん、さらに看護部長さん、理事長さん、院長さんまでラテンやサルサの音楽に乗せてエクササイズをしていますので、とても親しみが湧いた動画になりますので、ね、ぜひ、
なかなか入れないいろんな病院の箇所も見られるけれども、それぞれのところにいらっしゃるスタッフの皆さんにも会えるわけですね。
そうなんです。そして先ほど冒頭でご紹介をしましたライトアップについてなんですけれど、今年は施設が去年に比べて増えているそうですね。
そうですね、あの今年は、調布市内の22の施設でライトアップを行っています。当院をはじめとする市内の医療機関ですとか、あと神大寺、味の素スタジアム、トリエ、そういったところが、世界糖尿病でのシンボルカラーの青色でライトアップされています。
ありがとうございます。4年目ということで少しずつ施設も増えてきていて、まあ、それぞれの施設で工夫をしながら独自のライトアップを行っているということで、例えば神大寺は灯籠の中を青くライトアップしたりしています。それでまた熊谷先生にお話を伺っていきたいんですが、でもこういう調布ブルーサークル運動の中心となって糖尿病の対策に力を注いでいる先生ですけれども、やっぱりそれだけ糖尿病というのは恐ろしくて予防の必要性があるということなんですか？
そうですね、あの糖尿病の方非常に今多くてですね、あの全世界でもう4億人を超えて4億6000万人ぐらいかな、と言われているような状況なんですね。で日本国内だけでもですね、大体糖尿病であろうという人が1000万人、そして糖尿病の可能性否定できないという人が1000万人、ざっくりとですね6人に1人ぐらいが糖尿病もしくは予備群というような状況なんですね、うん、でその糖尿病をね大体の方放っておいちゃうっていうことが多いんですけれども、特に我々世代ぐらいの 4,50 代の方とか半分ぐらいの方が実はほっといちゃってるんですね。ただそのまま行くとですね、例えば目をね病気になってしまって失明の原因になってしまって腎臓が悪くなってですね透析という治療が必要になっていってしまったり、ね、あとは足にこうバイ菌が入ってしまってですね壊疽というですね大変な病気になってしまったりとか、さまざまな合併症というものを起こしてくる病気なんですね。ですので、しっかりとこれだけ多くいらっしゃる病気なので、みんなが知って早いうちから病気の予防と治療をしていくことが大事になります。
先ほどの先生のお話に加えて、例えば感染症にかかりやすくなるですとか、歯周病も糖尿病の合併症ということなんですよね。やはり気をつけていければ防げる病気ということなんでしょうか？
そういうことですね。その先ほどね、感染症とかね、歯周病ね、脳卒中もそうだし、心筋梗塞も実は体全身にありとあらゆる病気の元になってしまうんですね。で、ただそれをしっかりと早いうちから血糖値というものを良くしてコントロールしていくと、そういった合併症というものは防ぐことができます。
で、今年の調布ブルーサークル運動のページには、熊谷先生が監修をした糖尿病について50ページにわたってイラストと文章で詳しく分かりやすく説明されたテキストが掲載されています。で、こちらは主に小中学生に向けたものということで、イベントも小中学生に向けたものが多い印象ですけれども、子どもの頃から意識をして予防することが大切ということなんですね。
はい、まあ、三つ子の魂100までじゃないですけれどもね、お子様の頃からの生活習慣の基礎となるものがその頃にあるので、その頃の教育がとっても大事かなというふうに考えています。でもう一つのね、理由がですね、一緒に親御さんにもついてきていただくということなんですね。先ほど言った大体 40、50 代の方の半分ぐらいが検診で引っかかっても放っておいてしまっているということを考えると、このお子様と親御さん世代一緒に啓発をできるようにということで、この層をメインターゲットにしております。
先ほどのテキストのおまけページには、君のお父さんお母さんは大丈夫というページがありまして、血糖値やコレステロール、腹囲など健康診断の結果を見て君が診断してみようというページもありまして、私読んでちょっと親の立場としてドキッとしてしまった
ものが
あります。はい、ということで、お子さんからその親御さん、そしてご家族まで皆さんに意識を高めてもらおうという運動になっています。こちら調布ブルーサークル運動のブルーライトアップは今月15日日曜日までです。取り組みに賛同する調布市内の医療機関、企業、団体など22の施設で行われています。ライトアップの実施日や時間は施設ごとに異なります。詳しくは調布東山病院ホームページにある調布ブルーサークル運動のページをご覧ください。熊谷先生監修のテキストやクッキング、エクササイズの動画もこちらで見ることができます。それでは最後に熊谷先生からラジオ機の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、ですね、1週間調布市内いろんなところで青く光りますので、まず皆さん上を 見ながら歩いていただいて、青い光を見つけたら、あれ、もしかして糖尿病かなと、糖尿病のことをちょっとでも考えていただける機会にしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。
熊谷先生、そして大野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は調布東山病院から糖尿病の啓発活動を行っている調布ブルーサークル運動についてお伝えしました。
はい、さっちゃん、ありがとうございました。糖尿病って本当に予防が大切なので、こう長い目で皆さんの健康を考えてくださってこそのこういった運動なんだなということがね、今日お話を聞いてよく分かりました。皆さんも青い光を見て思いを馳せていただきたいと思います。さて、次回の街角レポートはあさっての木曜日です。鈴木幹成さんが多摩川のキムチ屋さんである安田商店から伝えてくれることになっています。お楽しみに。以上、街角レポートのコーナーでした。